こんにちは、門垣敏子です。今年最初の教えて司法書士さん、お届けしていきましょう。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどうすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は、兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた森村京子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですけども、今日の事例から皆さんにお伝えしていきたいと思います。75歳の、女性からのご相談です。私には40歳の息子が一人います。夫はもう亡くなり、二人で暮らしています。息子には生まれつき軽度の知的障害、軽い知的障害があって、勧められると何でも契約をしてしまうので、私が支払ったり一緒に解約したり大変です。私がいなくなったらどうなることか。今は私が通帳を管理しています。財産、不動産とか預金は残してあげたいけど、息子が管理していけるのかどうか、誰かに騙されて無一文になってしまわないか、息子一人では生活もできないから施設に入所しないといけなくなるのが、入所契約誰がしてくれるのかなど、私が元気なうちは面倒を見ておりますが、病気や認知症でできなくなったら息子のことを誰かに任せたいとも思っています。また夫と同じお墓に入りたいけれど、息子には私の葬儀の手配すら無理だと思うので、そういったことも支援してもらえる方法があれば教えてください、ということですね。今日はこの絵からどういうお話に展開していきそうでしょうか。
はい、今回のご相談からいくと、はい、後見制度の利用をするとか、はい、で、あのお母さんに関して言えば、うん、他に死後事務の委任契約などを、はい、するのが、利用するのがいいかと思います。
わかりました。じゃあ一つずつ整理してご紹介いただけますか。お願いします。
はい、今回利用できる制度として、はい、まず息子さんに関して言うと、はい、の軽度の知的障害があるということですので、
そうですね、
はい、成年後見の制度ですね。はい、あの後見とか補佐とか補助とか聞いたことがあります。
はい、この時間で、ね、よくご紹介いただいてますね。
はい、その今すぐでももちろんつけることができるんですけども、はい、でお母さんが亡くなった後でも、そのタイミングっていうのは、まあ、その申し立てをしたあの時からということになりますので、はい、まあ、今でも使える状態かなと思うんですが、はい、後見人がつけば、うん、まあ、今回その判断能力が軽度の知的障害なので、後見ではなくて、もしかしたら補佐とか補助とか少し軽い類型かもしれないんですけれども、はい、そういう後見人等がついた場合に、代わりに本人に代わって契約をしたりとか、うん、はい、これは代理で代理権というのがつくんですけれども、はい、代わりにやったりとか、
本人に代わって契約をする、
うん、はいはい、あるいは本人が契約を自分でやる場合に、うん、はい、この補佐人とか補助人の同意を必要とするということで、
つまり、はい、ご本人プラス、補助人とか補佐人という方も同意しないと契約が成立しないという形を作ることができる。はい、これはいいですね。はい、
特にその、はい、民法とかで決められている重要な財産行為というのがありまして、はい、不動産の売却だとか、
はい
はい、そういう例えば家の改修工事のそういう契約だとか、そういったことを、まあ、勝手にやってしまった場合にやっぱり困ると思いますので、
はい、
それで補佐人や補助人の同意を必要とする、まあ、同意権っていうのをつけるということになるんですけれども、そうすると本人は一人で契約するわけにいかないので、必ず相談をして、で同意をもらって契約をすれば、それが有効になると。
でそれをその場で同意してもらってなかったとしたら、契約は成立してないという解釈でいいわけですね。
微妙なんですけど、後からその補佐人補助人が追認をすることもできるんです。
あ、はい、
本人が契約したものを取り消すこともできるし、はい、まあ、これはまあそのまま進めてもいいだろうというふうに思ったら、追認をすれば完全に有効な契約になります。
そうですか。はい、分かりました。はい、
で、ですのでそれで、まあ、そういうふうに後見人補佐人補助人などがついていたら、うん、本人がもし勝手に契約を結んでしまった場合に、うん、その後見人が取り消すことができるので後見制度を登録してなかった場合にこういう契約をしてしまったものを取り消すっていうのが難しい場合があ
ります、うん、あそうなんですか、
はい、例えばその消費者契約法っていう法律で、クーリングオフができる、ね、そういうものであればこうクーリングオフしますっていう通知を送れば解約できるっていうものもあるんですけれども、はい、そういう適用のない契約については、うん本当にその契約した時に本人が契約する行為能力というんですが、うん、そういう能力がなかったからもうこの契約は無効なんですっていうことを、うん、もしかするともう裁判をしないと認められないという場合も出てきますので、
は
い、
口頭で説明ではダメで何らかの形で証明しなきゃいけないという、うんはい、あそうなんですね。
でそれでもしその重要な契約をしてしまった場合には大変なことになるので、
ね、そうですね、は
い、なので後見人がついていて、うん、同意とか代理とかする形にしておけば、はい、勝手に契約してしまった時に取り消しは簡単にすることができるので、財産守ることはできるということになります、
はい、
で後見人がついた場合は、はい、このご本人の財産を管理をしたりとか、はい、で代わりに法的な手続きということをしますので、はいはい、例えばお母さんが亡くなった後に、はい、そのお母さんの相続の手続き、
はい、ご心配されてましたね、はい、
これが必要になった時に、うん、その息子さんがきちんと財産をこう相続できるように、うん、その手続きを代わりにやったりとか、はい、で施設に入所する必要が出た時には、うん、その入所の契約、まあ、施設を探すところから、はい、後見人の方で一緒に関わってやっていくことができます、
はい、先ほどこの息子さんが法定後見制度を今すぐでもいいですよとおっしゃったし、お母様が亡くなった後でもいいという、はい、今すぐ例えばした場合のデメリットっていうのは何かありますか。
今すぐでしたら、はい、後見人がついた時に、うん、後見制度っていうのは本人の判断能力が良くならない限りはもう一度使い始めたらずっと続くものなんです、はい、
ずっと、
はいはい、ですので、うん、ずっともう毎年家庭裁判所に対して、報告を提出して、で、もし後見人が専門職とかが後見人についた場合は、はい、その報酬っていうのが
発
生しますので、はい、
そうですね、
毎年ちょっとずつこう、はい、お金が出ていくことになります、
はいはい、
でもちろんお母さんが、うん、生きている間に自分が後見人になって、うんはい、やっていきますということで申し立てをすることも可能なんですけども、はいはい、そこで確実に選ばれるかどうかとはちょっと約束はできなくて、
あそっか、これは裁判所から、は
い、裁判所が選ぶので、
選ぶんでしたね、うん、そうでしたそうでした、あそっか、じゃあお母様が十分これから今まで通りできますよっていう判断があればお母様がなるか、はい、場合もあるし、
で、まあ、お母さんも高齢なので、はい、まあ、きちんとこう報告とかをやっていけるかどうか、
ね、それを今伺ってね、うん、毎年報告となったらこういわゆる額を全部、
あそうです、そうです、
そうなんですね、お小遣い帳みたいなものではダメなんですね収支がきちっと、
あそうですね、通帳記帳して、はい、まあ、その入ってくるものと出ていくものをきちっと確認をして、
はい
はい、それを大きな金額が出た時とかは必ず報告をしていく形、
あなるほど、はい、でもそうすることでさっきおっしゃった例文でご紹介したように知らない間に勧められるまま契約してしまって解約が大変だったっていうことはなくなる可能性はあるわけですね、うん、後見人がつけばと、
はい、
はい、分かりました、はい、息子さんの方はこういう後見制度がありますとご紹介いただきました、はい、そしてこのご本人さんも元気なうちは面倒見るけど病気や認知症でできなくなったらってちょっとご心配もありますね、はい、
でこのお母さん自身が、はい、今も75歳なので、はい、この先もし判断能力が落ちたら、その病気とか認知症で、はい、こう何かね、倒れたりなんかして、
そうですね、
はい、で息子のことを見れなくなったらどうしようと、うん、はい、で息子のことだけじゃなくてそうなった時に自分のことも
そうですね、本当ですね、
できなくなってきますので、うん、それで使える制度としては、はい、任意後見制度っていう、
任意後見、先ほどは法定 とついてましたね、はいはい、何が違うんですか。
法定貢献っていうのは、はい、もう今すぐその現時点で判断能力が落ちてしまっている方を対象にしてまして、はいはい、なのであの知的障害が少しありますとか、はい、で認知症とか、まあ、脳梗塞を起こしましたとか、うん、で急に判断能力落ちました、はい、でもうすでにその状態になってしまった人は、うん、もうあの法定貢献の申し立てをすれば、はい、後継人を選んでもらえる状態なんですけど、はい、このお母さんに関してはまだあの判断能力とかはしっかりされている状態、
はい、現在は、
現在は、はい、でこの先もしかしたらっていうことで、うん、まあ、そのどうなるかは確実なことはわからないんですけれども、今はしっかりされているので、うん、そしたら将来そうなった時に、はい、自分の財産管理とか契約を代わりにやってもらう人を、はい、あの今のうちに決めて契約をしておく、はい、ということができるんですけど、
平たい言葉で言うと予約みたいな感じですね。
はい、でそれが任意貢献という制度になります。はいはい、でこの任意貢献で例えば将来後継人がついて、うん、あのいろいろ代わりにも動いてもらう状態になったら、はい、その不動産なども必要な時に売却をもやってもらう。
あ、はい、
今は息子さんと2人で一緒に家に住んでいるので、うん、その今すぐ売却とかはないんですけど、はい、将来もし自分がその認知症とか脳梗塞病気とかでその倒れられて、はい、もう入院しないといけないとか、うん、施設に入らないといけないになった時に、そしたら息子さんもきっと自宅で一人で生活できないから、
難しいですね。はい、
そうなると息子さんもどこかの施設に入るとか、うんうん、そうなった時にじゃあ家を売ってお金に換えようとか、
はい、
その家をじゃあ誰が売却してくれるのかっていうところで、
うん、そうですね、はい、
でそれも任意貢献人にあらかじめ、うん、あの自分がもうこうなってこうなった時には家を売ってく くださいねというような、うん、その自分の計画に沿って、うん、あの任せておくことができるので、うん、でそしてあの介護の契約とか施設の入所契約とか、はい、そういう心情面に関することも委任をすることができるという制度になってます。はい、であと特徴として、はい、あの息子さんがもし、まあ、今すぐ後見の申し立てをしてなくてこのまま生活していって、はい、でお母さんがあの面倒を見ていくんですけど、うんうん、自分がもしできなくなった時に、自分の後見人がつきますと、
はい、
でその自分の任意後見人にその息子の後見の申し立てもやってもらう、うん、っていうことが可能です。
はい、はいはい、なるほどね、秘書のような感じですね、いろいろとね。
そ
ね、そうですね、
はい、これは任意貢献ならではなんですけど、
はい
はい、
この任意貢献の制度を利用しようと思ったらどうすればいいんですか。はい、これやっぱり裁判所なんですか。
これは任意貢献は法律で、あの公正証書で作らないといけないということが決められてますので、
はい
はい、契約書を公正証書で作るということで、はい、交渉人に、うん、あの認証してもらうという、うん、あの手続きが必要になるので、
はい、
交渉人のところに行くか、うん、交渉人に来てもらうかして、はい、あの作るかということになります。
あ、そうですか、はい、分かりました。お母様はじゃあ判断能力とか面倒を見られない状態になっても、はい、こういう任意貢献をしておけばお母様の代わりに、
はい、代わりに
テキパキとしていただけると。
はい、はい、でも自分ができなくなった時に息子の後見人をつけるという手続きもやってもらえるということです。
はいはい、
ただこの任意後見の制度も法定後見の制度もそうなんですが、はい、そのご本人が亡くなった時で終わります。
あ、はい、
ご本人が亡くなったらもうその後見人の代理権といいますか代わりに動く権限がもうなくなるので、そこで終了してしまうので、
はい、
その亡くなった後のことを、例えばこの今回 の、はい、そのお母さんが夫と同じお墓に入りたいとか、自分の葬儀とかも、その息子さんは多分やってくれるのは無理だと思うから、
はいはい、
なんとかならないかということなんですけど、そういったところもあの後見人はもうそこは本来あの関与しないところなので、
はい、
そこも完全にこうあのきっちり、うん、あのどこで葬儀をやってほしいとか、うん、どこのお寺に納骨してほしいとか、
はい、
お墓はここにとか、はい、いう希望があれば、はい、あの死後事務の委任契約というのを結んでおけば、 その希望に沿って任せることができます、
はい、そうなんですね、はい、じゃあこれはもう事前に打ち合わせをして、任意後継の場合もすごい打ち合わせが大事そうですね。
あ、そうですね。
どうなったらどうかっていろんなこう経験してないことなので、なんかこう抜け落ちてしまいそうですけどもね、はい、うん、このあたりはなかなか難しいけれども、やっぱりみっちりと信頼を受ける方々と相談してということですね。
はい、
はい、分かりました。今いくつか難しい言葉とか久々に出てきたので、皆さんがちょっとこう、まあ、私もそうですけど後見人とよく言いますけど、はい、その中には3種類あると最初おっしゃってました、はい、これ改めてもう一度ちょっと教えていただけますか。
はい、その判断能力のこの程度
で
応じて、はい、まあ、その判断能力難しいですね、この物事を理解する能力とか、うん、はい、その程度ですね、うん、それに応じて、はい、重い人は貢献、
はい、
で軽い人になると補佐とか補助という形で3種類あります、
は
い
は
い、
これはだからしていただける中身も変わってくるんですか。
変わってきます。
あ、
貢献になるともう自分では契約ができないし、うん、自分で財産管理も無理な方、うん、ということになりますので、うん、もう貢献人が全て、
はい、
心情保護と財産管理面と両方見ていくんですけど、
は
いはい、補佐補助というのはまだ本人にその自分でもこう判断能力でその決める能力がまだ残っている状態なので、はいはい、その能力をなるべく生かすという形で、はい、その補うところだけを補佐人補助人が、はい、代わりに代理するとか、で、まあ、本人がやることに対して同意をするとかいう形で、限定的にやっていくことになります。
でどの貢献になるかっていうことは、
はい、
いわゆる専門の方が決められるんですか。
は
い、
これはお医者さんに、
あ、
はい、診断書を書いてもらってですね、はい、それで貢献なのか補佐なのか補助なのかがはっきりするという形になります。
そうなんですね、分かりました。まずはその3つがあるということで、それからどういう方法でこの制度を使っていけばいいのか、法定貢献改めてもう一度お願いします。
はいはい、法定貢献の場合は家庭裁判所に申し立てをする必要が
裁判所でしたね、
はい、あります、はい、で申し立て人になれるのが4親等以内の親族ということになりまして、
はい、4親等ということは、はい、ご両親とか兄弟ですか。
はい、両親は一親
等ですね。
はい、はい、で、まあ、今回兄弟もいないんですけれども、はい、ご兄弟がいれば兄弟もできます。
はい、はい、あとはおじさん、うん、おばさん
おじさんおばさんもできますね。
はい、4親等って結構広いですか。
そうですね、結構広いですね。
はい、はい、そのご親戚の方から申し立てることができる、はい、
できます、
はい、今回ならお母様ということでしたね。
はい、
はい、でどこに行けばいいでしょうか。
で裁判所の管轄が住所地を管轄する家庭裁判所なんですけど、
はいはい、ご本人さんの
本人の、はい、うん、住民票の住所地がまずあって、はい、あと、まあ、住民票の住所地と違う場所にもし生活している場合は、はい、その居所っていうんですけど、はい、そこでも大丈夫です。
あ、はい、あどちらかですか。
どちらでも大丈夫です。
はい、分かりました。はい、
でその裁判所に必要書類を揃えて提出することになるんですけど、はいはい、先ほどもちらっと言った診断書、うん、
あ、はいはい、
お医者さんの診断書がこれが絶対必要なのと、はいはい、で戸籍とか住民票とか、はい、あと財産 この入ってくるお金とか出ていくお金、ご本人の収支に関するものが全部必要になってきます。
は
い
は
い、
これは通帳とかだけではなくて、はい、なんかこうまとめたものが。
そうですね、通帳も1年分ぐらいの動きが、
うん、分かるように
分かるものを出さないといけないので、はい、しっかり記帳していただいて、それから例えば年金を受け取ってたら、
はい、
年金のこう振込通知書といいますか、はい、年金事務所から来てるはがきですね、ですね、
はい、
であとそういう収支病院だとか、うん、医療費払ってますとか、はい、でどこかのデイサービス使ってるとか、うん、まあ障害者の方でしたら何でしょう、通所のこう、はい、施設にね、はい、作業に行ってたりとか、はい、でそういうのでかかってる支払ってる費用があれば、
はい、
その領収書ですね、の直近の3ヶ月分ほど用意していただいて、はい、 そういうもう出ていくものと入ってくるもの、何かあれば全て分かるような感じで、はい、でそれからあの保険証ですとか、はい、障害者手帳ですとか、
はい、
そういう本人の証明書に関するものですね、
はい、
で何か他に財産持っておられたりしたら、その財産に関する、まあ、例えば今回は、まあ、息子さんは自分の不動産を持ってないんですけど、不動産をお持ちだったら不動産の評価額が分かるものとか、登記簿ですとか、
はい、
であの例えば株式とかがあれば、
そういった中
身が分かるものとか、まあ、今回はないんですけど、まあ、そういうもろもろご本人の財産に関する資料を全て集めていくことになります、
はい、結局はその後見の方はご本人さん の、はい、あの安心して暮らしていけるための補佐をとか補助とか貢献するわけですから、はい、やはりその辺の経済的なもの、財産的なものをきちんと現段階のを出さなきゃいけないと思ったら、あのあ面倒だなと思うよりもこれで息子さんが安心して今後生活していけると思う、そういうものが必要だと思っておけばいいですね。
そうですね、はい、
はい、分かりました。そして、可能性がある候補者は最初ちょっとお母さんも大丈夫ですよとおっしゃいましたけども、
はいはい、
これはどなたになるかっていうのはもう裁判所で決められるという、はい、
このお母さんが後見人になりたいですっていうことで候補者になって申し立てをしても全然構わないんです、
はい、
けれども、はい、そのご本人の例えば財産預貯金がすごくたくさんあったりとか、はい、あるいはその持ってる財産がすごくいっぱいこういろいろあって管理が大変だったりとか、はい、その事案によるんですけれども、
あそっかケースバイケースなんですね。そっかそっか、
はい、今回は、まあ、あのないんですけど、仮にその何かこう遺産が入ってくる、その遺産分割の協議をしないといけないとか、はい、こう不動産の売却をしないといけないとか、そういう何か他の事情がいろいろ入ってくると、それによってもその親族の方が後見になれるのか、それとも弁護士とか司法書士とか、
以前も教えていただきましたね。なんか要するに得をするって変な言い方ですけど、同じ立場に立ってるわけですね、はい、財産分与だったりするとね。
そうですね、でそのやる内容が少しこう難しかったりすると、
公平性が難しいってことですね。
でそういう時にはもう専門職が選ばれるという可能性もあります、はいはいはい、
それは特にあの裁判所がもう決められるので、
はい、
お任せしかないわけですね。
そうです、裁判所が決めるので、はい、もうその決まったことに対して、うんうん、その、まあ、本人があの後見で申し立てて、うん、でもいや後見じゃないですと補佐のはずですとか、
もうちょっと緩い、う
ん、
はい、
そういうところは異議が申し立てはできるんですけど、うん、
はい、
ただ後見人にこの人がつきましたっていうことに対しての異議っていうのは認められない。
ああそうなんですね、はい、わかりました。その後見人の方、まあ、補佐も含めてだと思いますけども、はい、いろいろと権限があるの、ここも整理していただけますか。
はい、まず後見人がやることとして、やっぱり財産管理という
のが、ね、これが一番大きいわけですね、
はい、大きいですので、はいはい、財産管理権というのがあります、はい、そして代理権といいまして、まあ、本人に代わって契約を代理する、
はい
はい、権限ですとか、はい、あと補佐とか補助になると、はい、あのご本人も能力が残っている場合は自分でできますので、
ので、
はいはい、そういう時にあの補佐人補助人が必ず代理してしまうと、うん、あの本人のできることを制限してしまうの で、
う
ん、
そうですね、
なので同意権というのがありまして、はいはい、本人のやることに対して一緒に考えて同意をする、うん、そしたら、はい、あの契約を一緒にやることもできるということで、うん、そういう権限があります、
はい、
それから取り消し権といって、はい、あの本人が結んでしまった契約などですね、
はい、
あのこう不利益なものを仮に勝手にやってしまいましたとか、はい、そういった時に取り消しをすることもできますし、うん、まあ、逆にあのこれはそのまま進めていい契約だなと思ったら追認をする、うん、はい、追認権というのもあります、
もう先ほど、ね、あの私確認させていただいたように、とにかくご本人が安心してくださるため の、 あの秘書さんという平たく言えばそんな感じになるわけですね。はい、ありがとうございます。そしてそれがこう法廷という、
法廷、
はい、で、はい、あの将来 自分が判断できなくなった時にしていただく貢献制度が任意貢献と伺いました、はい、これはもう先ほどもおっしゃった、はい、なんか公正証書ですかね。
公正証書です、
はい、
公正証書で作るということがもう法律で決められてまして、
これはもう決まっている、
はいはい、で判断能力が落ちた時に、はい、まあ、この人に後見人になってもらって、うん、財産管理してもらいたいなって思う相手と契約をするんですけれども、はいはい、その契約の中で、その任せる事務の内容も全部自分で決めておくことができますので、
はいはい、これはなってくださる方と相談してやっていくこともできるわけですね。
そうです、そうです、はい、どういう内容にするかっていうのをこう詰めていって、はい、でその任せる方の報酬とかも発生するので、
うん、そうですね、は
い、それがいくらなのかとかいう話し合いもして、うん、でその折り合いがねつかなかったら結局契約できないで終わっちゃうこともあるんですけれども、はい、
そ
うですね、
はい、でそれをこう実行してもらうのはいつからっていうのは、はい、自分発信でできる、はい、本人発信でできるんですか。
そうですね、この法定貢献にその先ほど補佐補助貢献ってこう貢献
した、ね、補佐
3種類あるんですけど、はい、で任意貢献の方はですね、うん、その例えばいきなり病気とか脳梗塞とか認知症とかで、うん、まあ、急にこう急激に判断能力が落ちてしまいましたってなった時には、うん、もうおそらく貢献相当と同じぐらいのレベルで、はいはい、申し立てにすぐ入るんですけど、うん、例えば少しこう物忘れが出てきました、うん、
はい、
で補助とかぐらいの程度で、なんか最近こう5分前のことが忘れてしまったり、うん、ちょっとちぐはぐなことをやってしまったり、うん、で自分でそういう自覚が出てきた段階で、
はい、
もう貢献人を貢献始めてもらいたいですっていうことでスタートすることもできます、
うん、はい、あ、そうですか。それはどこに言えばいいんですか。
まずその、まあ、やっぱり診断書がいるので病院に行っていただいて、
自分の気分だけではなくてそうなんですね、
はい、最近ちょっとその判断能力落ちてきてるのでっていうことで、診断書を出してもらって、
そ、 っ、はい、
でそれから任意貢献申し立てをすることについての本人の同意書も もらえますので、
はい、
これで進めますよということ で、
はい、
で、はい、同意しますということであれば、
はい、
申し立てに進んでいって。
あ、そうなんですね。
で任意貢献の場合は任意貢献監督人っていうのが必ず選任されるんですけども、
はい、
はい、それは判断能力が落ちてしまった後は、うん、その契約した内容を、うん、自分でその通りに相手がやってくれてるかどうかというのを確認ができないことがあるので、うんうん、代わりに確認してもらう人ということで、はい、任意貢献監督人が代わりにチェックをしている
、秘書をちゃんとチェックしてくださる、また別の方がいらっしゃるということですね。はい、わかりました。そして死後事務ですね、はい、これが一番なかなか自分が亡くなった後というのはどうしていいかわからない、はい、ここもどうやって契約すればいいのか、もう一度改めてご紹介ください。はい、
こちらも契約なので、はい、契約書という書面を作ることになるんですけども、はい、これはその法律で別に公正証書じゃないとダメとは、
ではないんですか、
決まりはないんですが、
はい、
専門家が結ぶ場合は通常はもう公正証書で作ります。
あ、そうですか、
はいはい、まあ、きっちりその作った時点で、うん、判断能力問題ないということも確認して、
あ、そうなんですね、で
交渉人にも本人確認をしてもらって、はい、という形できちんと作りますの で、で公正証書で作ることが多いんですけれども、はい、でその中に、まあ、どういったことをやってもらうかということで、はい、今回はもうここに遺言書とかそういう話はないんですけど、
はい、
遺言とちょっと違うのが、
うん、
遺言の場合は自分の財産の処分を、法的なそういう財産を誰に渡すとか、はい、そういったことを決めておくのが遺言 で、
ね、はい、
遺言とかではカバーできないような、葬儀を誰にやってもらうとか、
はい、
火葬をお願いしたいとか、はい、納骨を行ってもらいたいとか、
はい、
まあ、遺言執行者にちょっとその遺言の中に書いてやってもらう内容とは少し違う事実的な、
そうですね、はい、実務ですね、完全にね、
はい、こういったことが、はい、死後事務の内容になってきます、
はい、わかりました。これもやっぱり書く内容というのはそれぞれ個人個人あるということ で、
はい、
でね、はい、結ぶ相手と、これはだからさっき言ってた将来 貢献になってほしいという方と同じ人もしていただける、はい、ということですね。
はいはい、
ただし違う契約を結ばなきゃいけないという、
ね、はい、それぞれ別の契約で、はいはい、死後事務委任契約、
はい、
今までも、はい、結んだ方の中で、この自分は樹木葬やってもらうんですとか、
そうですね、今はね、
希望がやっぱりありますので、
そうですね、
うん、そういう、はい、自分はここのお寺に納骨してくださいとか、そういった希望を一応聞いて、聞き取って契約をしていきます。
わかりました。今も何度か出てきたと思いますが、この中で司法書士の皆さんが支援してくださるのはどういう部分でしょうか。
はい、任意貢献契約ですとか、
はい、
死後事務受任契約、そういった契約を締結して、
はい、
そういった後見人とか、
うん、
死後事務の受任者になることができます。
はい、
それから後見申し立て書類の作成とか、
はい、難しいですね、はい、これもね、
申請のお手伝いをすることができます。
はい、はい、ありがとうございます。なかなか皆さんね、本当ケースバイケースでそれぞれに、よく相続のお話もお伺いしておりますけども、いろんな形で自分が今後どうやってこう年を重ねていって、そしてまた家族がいてってなったら、何をどうしていいかわからないけど、とにかく今一度相談したいなって思う方もいらっしゃると思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談キッピンモール6階で、行っていらっしゃいます。今月の直近の相談は1月15日の水曜日夕方の5時30分から夜の7時まで、それからもう1回あります、25日の土曜日朝10時からお昼の12時まで、暮らしのお悩み困りごと気軽にご相談いただきたいということで、結構たくさん来られてるようですね。
最近多いです
ね。多いみたいですね。ぜひ皆さんも気軽に、切羽詰まってからはなかなか大変なので、うちの場合はどうだろう、こういうことを心配した方がいいのかなって、そういう気軽な気持ちで行かれるのもいいかもしれません。またお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 です。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から森村京子さんお越しいただいて、後見制度、死後事務の手続きなどについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は2月12日の水曜日、ハニー FM のホームページ、Spotify などで配信しております。ぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。